医学講座18883回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は腎移植医療の現況について、東邦大学腎臓学講座教授酒井健さんにお話しいただきます。
ご存知のように我が国では多くの透析患者さんを要しており、現在その数は33万人に上ると言われています。ほぼ400人から450人に1人という人口の割合です。そのほとんどは血液透析、そして 1% の方々が腹膜透析、そのような状況になっておりまして、人工透析というとほとんどが血液透析をイメージされるかと思います。現在もう一つの問題点として、高齢者、特に高齢者腎不全の医療をどのように考えていくか、大きな問題になっています。果たして血液透析一辺倒でいいのか、在宅でできる腹膜透析がいいのか、はたまた腎移植とはどういうものなのか、そういったことを今日解説できればというふうに思っております。また日本腎臓学会、日本透析医学会等で問題になっていますのは、先ほど申しました高齢者に関して、これはそのような腎代替医療、すなわち透析移植ということの他に、例えば、がんを患って終末期医療を迎えているような方々に透析導入をするのか否か、あるいは透析をずっと10年20年していて調子が悪くなり、いろいろな意味で終末期を迎えた時に果たして透析を続けるのか、そのようなことが現実の問題として直面しているところでございます。ですから、透析あるいは移植を超えて、透析をしない決断、ないしは透析を差し控え、あるいは途中でやめる、そういったことも議論に上っているところであります。さて本題です。本日は腎移植医療の現況ということで、腎代替療法のうちの3本の柱の一つ、腎移植に関して解説を加えたいと思います。腎移植というのは当然のことながら他の方の臓器が必要です。つまり臓器提供です。古くは1954年に一番最初の一卵性双生児からの手術が行われまして、見事成功いたしました。それは一卵性であったから HLA 抗体が合っているということに起因するわけですけれども、それでもその当時はまずその一卵性双生児の兄弟のドナーから皮膚移植をして、拒絶反応がないことを確かめて、その後移植をしたという、当時であっても非常にチャレンジをするような医療でございました。その後米国、英国、もちろん豪州、そして韓国、日本でも、1950年代後半、1960年代になりまして、もう腎移植が始まっております。当初はもちろん日本でも、生体腎移植というのが基本的なコンセプトでありました。生体腎移植というのは、亡くなった方からではなく、お父さんお母さん、ご兄弟、あるいは現在は夫婦、そういったところに適用が広がっております。もし、あなたが明日透析になるよというふうに言われたらどうするか、私も医学生にそういった質問をするわけですけれども、その現場になってみなければわからない、あるいは元気に移植をして社会復帰をしたい、なんていう答えが返ってきます。ところが、医学生のお父さんお母さんが脳死になってしまった場合に、脳死は人の死であるという医学的な側面を鑑みて、医療者として臓器提供を推進するか、おじさん反対してる、おばさん反対してる、あるいはご兄弟も反対してる、体が温かいのに 臓器提供を推進するかっていうことになりますと、さすがの医学生もそこで黙ってしまいます。まあ、そういったことが今の日本の置かれている臓器提供の現状でありまして、おそらくは、生体腎移植がほとんどであるこの日本の現況というのは、日本人の昔からの死生観、死にゆく人の考え方、あるいはですね、魂は肉体に宿るといった考え方、あるいは、家制度、例えば初なのかっていうような言葉がありますけれども、7日間は魂は肉体が死してもこの家と一緒にあると、その体と一緒にあるという考え方が、一つ問題になっているのかもしれません。まあ、ただし、現在臓器提供に関しては脳死からの臓器提供の法律も整備されまして、少しずつ増えているところであります。現在の現況の数を述べますと、だいたい年間1600から1700人の腎移植手術が行われておりまして、そのうち100例から200例が、これは亡くなった方からの善意の提供、つまり献腎移植であります。まあ、献腎移植というのは、もちろんこれは亡くなった方からの善意の提供ですから、それを待つ間の時間帯が必要です。基本的には13年間、登録をしてから13年間透析をしながら待つと、ある意味とてつもなく長い期間になりますけれども、その間待たなければならない、これが現実であります。お隣韓国に関しては日本よりも10倍献腎移植が多いわけで、そうなりますと待機時間も、つまり透析していなければならない時間も、もう少し短くなるというのは地面の利でありまして、10分の1になるわけです。まあ、そう言ってでも、この日本の事情がなかなかドラスティックに進むということは難しいですので、現実には、生きている方からの、まあ、すなわちお父さんお母さんご兄弟、あるいはご夫婦からの腎移植ということになるわけです。さて、そうなってくると、今、透析導入年齢の平均が69歳ということになりますから、70歳となってはお父さんお母さんは84歳、85歳、ドナーになり得るか。それはなかなか難しいところです。ですから、そうなってきますと、どうしたらいいだろう。ご兄弟。兄弟も72歳、73歳。なかなか難しいでしょう。というのは、臓器提供の臓器も、年を取れば年を取るほどその臓器も年を取るわけで、お若い方からの腎臓提供の方が当然いいわけです。もう一つの方法論は、夫婦間移植、つまり非血縁者からの移植です。昔はこれはできないと言われていた HLA が違う、すなわち赤の他人からの臓器提供、夫婦に限ってはこれは可能です。そしてもう一つ、1989年に ABO 型血液型不適合腎移植が日本で4例行われました。佐賀医大、東京女子医大、大阪大学、そして東邦大学、血液型が違っても現在は移植ができるようになりました。ということで、生体腎移植はかなり広がりを持ち始めまして、血液型が違っても、あるいは非血縁者であっても、すなわちご夫婦であっても、でき得るほど素晴らしい免疫抑制剤の開発が近年なされたわけです。ですから、例えば目の前に CKD の患者さん、慢性腎臓病の方がいて、60歳代からだんだんと調子が悪くなって、69歳で透析導入になりました。なんていう時にですね、まあこれはご夫婦仲が良ければなるんですけれども、奥さんが臓器提供を、あるいはご主人が臓器提供を言い出して、そしてお二人のつながりをですね、結びつけるのが臓器移植の役割、私たちの仕事の役割であります。まあ、そのようなことで、今腎臓移植は生体腎移植を中心に ABO 血液型が違ってもというような広がりを見せています。いよいよ腎移植を考えるということを、皆さんにお話しなければならないっていう時期はいつか。これはですね、腎代替療法を考えなければならない時期と一緒です。すなわち CKD ステージ4、腎機能がですね 30% を切った時、 EGFR で 30cc パー分を切った時には、一度ファーストタッチとしてご説明をしなくちゃいけない。 まあ、おそらくはクレアチニンでいうと 2.3 とか 2.4 とかそのぐらいでしょうけれども、まだ自覚症状はないと思います。しかし将来起こりうることに関して今から準備をしておく、心の準備をしておくなんていうことも必要なのかもしれません。現在ですね、移植をされるような方々1600人というふうにお話しいたしましたけれども、そのような方どういったメリットがあるかというと、やはり透析をしない社会生活が非常にしやすくなるというところ、また仕事の継続性も得られますし、まあ、これはある意味政府としてはちゃんとした納税者となっていただき続けるということも必要なのかもしれません。つまり働いていただくということですね。もちろん血液透析、腹膜透析でも働いている方たくさんおられます。まあ、そうは言っても時間を取られてしまうというような縛りの中で、透析をしないで済むというのは大きなことかもしれません。移植医療が一つお話に上ってきますと、移植施設にご紹介をいただきます。そして移植施設では提供される可能性のあるドナーの方と、レシーピエントの方、腎臓を受ける方をレシーピエントと言います、与える方をドナーと言いますが、そのお二方の健康をチェックいたします。もしどちらかに癌があったり、非常に重篤な動脈硬化性の心疾患や、下肢の疾患があったりとすると、これ治していかなくちゃいけません。治してからの腎移植が望ましいわけです。まあ、さらには C 型肝炎ウイルス、 B 型肝炎ウイルス、 HTLB、 HIV、 いろんなこのウイルスチェックも必要ですし、麻疹、風疹、帯状疱疹、あるいは、ムンプスですね、そういった4種の抗体化も見ていかなくちゃいけません。なぜかと言いますと、移植後に免疫抑制剤を使いますので、その免疫抑制剤によってウイルス感染症が助長したり、あるいはがんがもともとあって、そのがんがだんだん移植後に大きくなってきたり、あるいはドナーにがんがあった時にそのがんがレシーペントに移ってしまったりなんていうことを考えると、これはもう両者のスクリーニングとても大事なんですね。で、そのスクリーニングを終えて、血管はどのような構築になってるんだろうか、どちらの腎臓を取った方がいいのだろうかということをドナーサイドで決定いたします。ここで注目しなくちゃいけないのは、ドナーの腎臓2つあるわけですけれども、どちらの腎臓を取るか、少し腎機能が悪い方を取るんですね。いい方を取ってしまったら、残った腎臓が悪い機能しか残らなくなってしまう。これとても大事な倫理的な配慮です。そして腎臓が1個になってしまった後どうなるのっていう質問もよく受けます。これは体側腎に問題がなければ、すなわち糖尿病がない、重篤な高血圧がない、そして腎機能が良いなんていうような、結構厳しい、クリアしなければならない問題にそれを乗り越えていただけますと、改めて初めてドナーということになるわけです。ですから移植医療というのは、ドナーとレシーペントどちらが大切か、これは受ける人はもちろんご病気ですから大切なんですけれども、与える側、ドナーに関しては健康な方にメスを入れるので、これは生身の方にメスを入れるというのは刑法で言えば傷害罪です。そうならないために法案ができているわけですけれども、そのために私たちになされなければならないことは、ドナーの健康です。一つになってしまった腎臓のドナーもずーっと移植医療の中で見ていかなくちゃならない。これはとっても大切なことであります。そしてレシーピエントです。もちろん先ほど言ったスクリーニングがなされるわけですけれども、いよいよ手術前、免疫抑制剤の服用が始まります。いろんなウイルス検査とか悪性腫瘍のチェック等々がもう終わってますので、さて、ご夫婦であったり親子であったりご兄弟であったり、手術が始まるわけですけれども、手術室に入るのはドナーの方が少し先に、レシーピエントの後が少し後に入って、だいたい手術時間はドナーの方が9時に入ったら2時ぐらいに終わって病棟に上がる、レシーペントの方は9時半に始まってだいたい4時半に帰ってくるというような形であります。その後2週間から3週間の入院がレシーペントに必要です。その後1週間の入院がドナーに必要です。で、それが終わってきますと免疫抑制剤の維持ということになってきます。移植に対してやっぱり一番問題になるのは、人様の腎臓が 他の方に入るわけですから、それがちゃんと免疫抑制状況下で拒絶反応がないこと。それから拒絶反応がないだけではない。もしかしたらいろんな免疫抑制剤の影響で感染症が起こってないか、悪性腫瘍が発生してないかなんていうのをずっと見ていかなくちゃなりません。ですから私たちの施設では移植後3ヶ月、1年、3年、5年、10年と入院していただいて人生検をします。そこに原疾患の再発がないか、薬剤性、特にカルシニンインヒビターというようなお薬の腎障害がないかどうか、等々もチェックしてまいります。つまり、透析と同じ一生の医療であります。そのような細かい細かい調節をしながら、この腎不全の患者さんたちが、たとえ、タンパク尿、血尿からスタートして腎炎であって、それがうまくいかなくなって、腹膜透析に入り、腹膜透析の腹膜が劣化して血液透析に入り、その後腎植をし、しかし腎植も 100% 未来永劫ではないので、また透析に戻る人がいて、だとしても、いろんなそういった人工臓器や臓器提供、臓器移植のおかげで、そのような方々がお元気に生涯を暮らしていただく。これが包括的腎不全医療という考え方であります。タンパク尿から移植まで、そして亡くなるまでを見ていくのが我々腎臓病の専門医のもはや役割でありまして、私は内科医ですけれども、内科医とは言いながら、この腹膜透析、血液透析、そして腎移植というのを一連を一生かけて見ていく仕事をしております。最後に紹介の方法論ですけれども、今お話したように CKD ステージ4ですから EGFR30cc を切りましたら、一度ご紹介いただきたいと思います。そしてポテンシャルドナー、例えばこの人が移植提供してもいいんだよね、なんていうふうに言ってるとするならば、どうぞご一緒に連れてきていただければ幸いです。もちろんお一人で来られてもいいわけですし、その時に、いやー、ドナーの候補がいないから、健腎移植登録だけでも、なんていうことでご紹介いただいても構いません。透析クリニックからのご紹介、あるいは保存期腎不全からのご紹介、様々ですが、一つここでお話ししておきたいのは、これは透析を全く経ずとも、移植をすることが可能だということを最後に付け加えさせてください。これはですね、おおよそ腎機能が 15cc を切った時に先行的腎移植と言いまして、透析を全く経ずして移植をすることも可能なのです。というわけで、今治療の選択肢というのは血液透析、腹膜透析、腎移植、広く腎臓病を捉えることができるようになりました。もちろん iPS で自分の腎臓ができればいいわけですけれども、なかなかそこまでに至る期間の間は、このような治療の形態が続いていくというふうに思います。またさらに、高齢者腎不全を語るときに、透析を差し控える、あるいは中断する、そういった自己決定権というのも生かされる医療の世界になっていくであろうと、そういったいろんなことを、私たち腎専門医は今考えているところでございます。
今日は腎移植医療の現況について、東邦大学腎臓学講座教授、酒井健さんにお話しいただきました。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。